光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、3月20日の朝のご記念、皆さん暗い中寒い中ようお参りでございました。日中はだいぶ暖かくなってきましたね。まあしかし朝夕はまだ冷え込むことがありますので、お互いにね油断のないようにしたいと思うんですね。昨日家内と会話しておりまして、21日までは何とか元気でおらないかなと言っていたら、21日までで、ね、いいんですかって言われましてね、そらそっから先もそうやけども、まあ、当面今、母の30年歳を元気で迎えさせてもらうと、寝込んだりしたらみんなに迷惑かける、心配かけるからなという話をしたんですがね、ここまでなんとかね、来させていただきまして、ありがたいことだなと思わせてもらっております。全ていつも言いますように、御霊の神様のですね、お守りお導きをいただいてのことであるなという思うんですね。朝の連続テレビ小説の「あのバケバケ」というのはですね、家内と共々に楽しみに見させてもらっておるんですが、でその中で、おときというね、その小泉八雲の奥さんになった人がですね、小泉八雲の、大事な手紙がなかなか届かないというので、その手紙が届くようにということを、祈るわけですね。その時に、藁人形みたいなものをですね、こう持ってですね、願うんですね。で、その藁人形を持って願うんですけど、一心になんとかですね、その夫のためにということで祈るわけですね。そうしましたら、間もなくしてその手紙が届くわけですね。その手紙の内容は、そのヘブンさんというその小泉八雲がですね、期待した内容ではなかったんですけども、そういうシーンがありましたね。で、最近ご存じのように私は、インターネットのですね、YouTube の方に、私のありがとう先生シリーズの番組をですね、アミヤさんという方のお世話をいただいてですね、そのずっと出させてもらったんですね。最近では因果という因縁因果というね、そういうテーマについてお話をさせてもらいました。でそれから祈りということについてね、お話をさせてもらいました。おかげさまで結構大勢の方が、見てくれてるみたいなんですね。カウントがこう上がってくるわけですね。で、今朝先ほどその阿弥陀さんからですね、その祈りをですね、祈りのテーマを元に私が話をしたものをベースにしてですね、子どもさん向けの童話ができたんですね。で、その今さっき皆さんが来られる直前に、それを見させてもらったんですが、話の元は私が話を してるんですが、それは阿弥陀さんがですね、 AI を使って童話を作ってくれてます。で、最近便利なそういうソフトというのがありましてね、音楽とかそのイラストとかですね、その文字とか全部ザーッとこう出てくるわけですね。で、昔でしたら人間が考えてその小説を童話にしたするとかね、物語にするということは人間がしなきゃできなかったんですが、今この AI にですね、その原稿みたいなものを送ったらですね、ちゃんとそれを童話にしてくださいと、童話になって帰ってくるわけですね。それをさっき 見させてもらったんですが、実によくできてるわけですね。でどういう物語かと言いますと、まあ聞いてもらってもいいんですけど、ちょっと時間がかかりそうなのでかいつまんでお話ししますとね、太郎という少年が村にいたんですね。でその村が、まあ、雨が降らずにですね、みんなが困っている、長い間雨が降らずに作物が枯れて大地にひびが入ってくるとかですね、そんなことでその太郎くんの家族も村の人たちもみんなですね、まあ、困り果てていたんですね。で、その時に太郎くんがですね、高い山の上に行ってお祈りをしたら雨が降るよというような、そういう、まあ、伝説があるということを知ってですね、ある日その山に登るんですね、一人で、みんなに何も言わず。そしたらその山の頂上に何かこう不思議な光を放つ石が、その石の前に座ってですね、太郎くんが、村のみんなが困っています、ね、お父さんもお母さんも困っています、ね、どうぞ神様雨を降らしてくださいってこうお願いするんですね、一心にお願いするんですね。そしたらしばらくしたらその石がですね、不思議とこうなんかこう温まってきてですね、しばらくするとこの黒い雲が湧いてきて、そして雨がざーっと降るわけですね。そして、太郎くんが村に山から降りてくるとですね、お年寄りやみんながですね、太郎くんありがとうと言ってお礼を言ってくれるわけですね。まあ村人たちもですね、太郎くんがそのみんなのために山に登って祈ってくれてるということが、まあ、分かってたそうで、太郎くんのおかげで雨が降ってきたよ、ありがとうっていう、そういうですね、まあ、結末なんですね。何でもない物語なんですがね、私は先ほどのバケバケのですね、おときさんがヘブンさんのためにわら人形を持ってこう祈る、でその今紹介しました、太郎くんがですね、みんなのために雨が降るように山の上に上がってその不思議な石の前で祈る、ね、結果はどちらもまあ願った通りになるわけですね。これね、どういうことかと言いますとね、私はこう思うんですね、祈るものが藁人形であったり、その不思議な石であったりする。それはいろいろあっていいんだろうと思うんですね。まあ、例えば日本人がみんな大事にするお守り袋でもいいし、まあ、皆さんがこう教会やご本部でいただくご新米でもいいしね。そのそれぞれの自分の身近なところにある何かこうね、祈るこうそういう、対象といいましょうかね、そういうものがあれば、そこで自分がその祈ることができやすいんですね。まさにこう一心を立てやすいですね。でこの一心が立つとですね、藁人形であっても不思議な石であってもですね、それが神に通じるということがあるように思うんですね。で、教様はそれをですね、池上金光大臣天地間の神一心に願い、おかげは我が心にあるとおっしゃる、ね、一心に願うということが大切なんだと、ね、皆さんもですね、こういう話をすると、私はいつも一心に願っとるわ先生、ね、いうふうに思われると思うんです。ところがちょっと別の見方したらね、一心に願っているつもりで自分がいるだけで、本当はその神様に願っているというふうに、自分は思ってるけども、意外と人を当てにしたり、
お金を当てにしたり、なんか別のものにですね、心が向いている場合が結構あるように思います。私もこのお取り次ぎさせていただいてみてね、結構そういうことがあるんですね。で、今日様々なのを教えられたこの一心というのはなかなか厳しいところがありましてね、あっちに頼んでこっちに頼んでどっちに頼んで、そういうふうなことでは一心に立たんよという厳しくおっしゃってるね。まあ、いつもお話しますように、あち教会の初代の沖山杉さんが産後の日立ちが悪くてずっと寝たきりになっててですね、それで当時その噂が広まった教祖様のところに、ご主人とお父さんがですねお参りするんですね、金光様で、うちの嫁が高校でこうなんですとね、金光様なんとかしてやってくださいと、私らはね、日本国中のあらゆる神様を信じそうですけどな。まあ自慢げに言うわけですね。それと教祖様が、それはあまりの信心じゃった、ね。どこでも良いから、ここというところを一つに決めなさいとおっしゃったね。あっちに頼んで、こっちに頼んで、ではね、それでは一心が立たないよということをおっしゃってるわけですね。本人はええことしてるように思ってるわけですよね。あっちにも頼み、こっちにも頼み、もう何でもね、信心は未来あったんだとね。結構そういうことが今でもありますよね。まあ祈るということは、私は仏さんであろうと、神様であろうと、キリストさんであろうと、ね、ゴッドであろうと、まあ何であろうといいんですけども、その教祖様がおっしゃっているように、一心を立てなきゃいけないというところが大切なところだということですね。まあ、先ほどから言っておりますように、朝の連続とでテレビ小説を見たりね、今回のその、子供向けの童話をですね、見たりしながら思わせていただいております。まあ、皆さんはね、それぞれ一心を立ててこうした朝前に取り組んでいらっしゃるわけですから、それで結構なんですが、心というものがね、お参りしおるからええというわけじゃなくて、心というものがどこまで自分が一心になっているかということもちょっとですね、点検をしてみていただきたいなというのがありますね。はい、今日もよろしく。